やれるもんならやってみろ。そう、それが世界一周。
はい、オープニングテーマ、薬研芋虫ローリングアタック、こんにちは、旅が仕事のラジオ DJ まさき世界一周です。この番組は世界のなんでやねん、ゆう川崎の提供、200カ国の旅する雑貨やコパカバーナ、世界料理レトルト販売、世界のごちそう博物館の協力でお送りします。そして書籍、旅が仕事、月3万円を稼ぎながら旅するためのノウハウ、2月上旬発売です。1月28、29日、2月2日に旅のトークイベントを開催いたします。ただいま予約受付中です。よろしくお願いいたします。はい、始まりました、まさき世界一周の旅ラジオ。今回は恋する世界一周という本の著者でトラベルライターの久保咲子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、咲子さん、南米大陸の東の大国、
はい、
ブラジルに行かれたそうで。
そうなんです。もともとですね、私は出版社で働いていたんですけど、編集者をやっていたんですが、
もう皆さんご存知だと思います。
ありがとうございます。その仕事を辞めて世界一周に出るということで、旅行ライターとして旅をしながら、まさに仕事をできればなと思ってました。
おー、なるほど、旅行ライター。
はい、いろんな仕事をしながら行ってきた中で、やっぱり一番お気に入りの国がブラジルなんで、今日はブラジルのお話をさせていただきたいと思ってるんですけど。
僕も好きな国です。はい、もう楽しみにしてました。
楽しいですよね。
はい。
で、もともと編集者でやってた時から、旅を仕事にしたいなと思っていて、でも何のコネクションもなかったので、うん、一からスタートしなきゃいけないっていうので、自分で企画書を作って、いろんなところ企業にこんなことをできますっていうのをアピールして、なんとかこう仕事をゲットしようと思ったんですけど、なかなかそういうわけにも、無名なので何にもそういうわけにもいかずに、本当に数では当たるみたいな感じで、いろんなところに出したところ、一社お仕事をくれて、そこからお仕事をするようになって、どんどん仕事を増やしてた感じなんですけど。
リスナーの方もちょっとそれは勇気もらえますね。何もないところから
って、はい、一から始めました。でブラジルに行った時も、今まで2回ブラジルに行ってるんですけど、1回目は2012年のリオのカーニバル、2回目が2014年のブラジルワールドカップ。
おお、いい時ばっかり、
はい、に行ってきたんですけど、ブラジルワールドカップに行く時はもうツイッターとかインスタグラムで、ブラジルワールドカップ行きますよ行きますよっていうのをアピールしていて、やっぱり大きなテレビ局とかだと、レポーターを現地のに派遣したりできると思うんですけど、やっぱりウェブだったりラジオとかってなかなか資金的にもそうもいかないので、やっぱりそうやってブラジルに行く旅人に声をかけるっていう形で、なんかお仕事をいただいて、現地でラジオに出演したりとか、日本のラジオ番組に、電話出演するっていう感じです
ね。今増えてますけど、すごい、もうかなり早い時期にやってますからね。
そうですね、日本とブラジル12時間違うんですけど、
ちょうど
ラジオの放送の時間が、ブラジルの真夜中、
ね、まあ逆ですよね。
だから深夜郵送ホステルの電話ですごいちっちゃな声で、
あー、わかるわかる、
ブラジルから今す久保咲子ですみたいな感じで、
はい、全く同じこと、はい、僕もロンドンで経験したこと
あ、本当ですか、
はい、すごいわかります。
はい、やってました。だったり、あとブラジルワールドカップのレポートを書いて、原稿料をもらうみたいな感じで、ライターとしてのお仕事をしたりもしてました。
すごいなかなかそういうことやろうとする人が今増えてますけど、
そうですね、
実行できる人って少ないですからね。
なかなかこう思いとどまっちゃったりすると思うんですけど、自分から発信することでうまくこうキャッチしてもらえるというか。
リオも楽しみつつ、
楽しいですね。はい、ブラジルはイケメンが多いのでイケメンを撮影するっていう仕事もしてたんですけど、
イケメンハンターですよね。
はい、ストリートスナップ撮影する仕事をしていて、やっぱ中でも私が一番いいなと思ったのがブラジルの男性でした。南米系の方もいるし、ヨーロッパっぽいイケメンもいるし、女性は楽しいと思います。
そうですね、ブラジルも本当に多人種で、いろんなこう良さを取った顔をされている方多いですからね。
しかも男性が行っても楽しいと思っていて、っていうのもビーチに行くとみんな水着がティーバッグなんですよ女の人の
それ言いますか
びっくりして、 なんでみんなティーバッグなんだろうって、本当子供からおじおばあちゃんかおばあちゃんまでティーバッグで、みんなすごい堂々と歩いてるので、なんかこう同じ女性としてもちょっと勇気をもらえるみたいな。
でさきちゃんも
なっちゃった。いや私はなんの方です、まさか。
それが見たいですけどね。
いや
すごいですよね。
はい、
前にもプロレスのエイタさん来た時もなんかティーバッグの話になって、うん、
ちょっとこの番組はティーバッグに何かあるんですか？
割とメキシコの人もなんかティーバッグの方多いみたいですよ。
すごいですよね。なんか日本とちょっと感覚が違うのか、水着屋さんとか行ってもティーバッグの水着しか売ってなくって、
はい、
なんか向こうってやっぱサンバとかがあるから、あの肌を露出することに対してあんまり抵抗がないのか、すごい自分に自信を持って、
はい、
なんか痩せててもそうじゃなくてもありのままの自分を見てみたいな感じで、なんかかっこいいなと思いました。
いい社会です ね、
ね、
そういうのもなって
ほしいですね、はい、
女性の方がこうオープンに自分を出せるっていう、
ね、そうですね。
そういうブラジル、まあ、僕も好きで、
はい、
あの行ったんですよ僕も、
うん、
2006年と2015年に僕も行ってまして、
あ2回行かれてるんですね。
そうなんですね、
うんうん、
でまあイグアスの滝、
あの、はい、
有名な世界遺産なんですけど、まあ、そこから、サンパウロ、サンパウロもさきちゃん
行きました行きました。
僕もバスで行ったんですよ、で結構長い時間長いんですよね、パラグアイとアルゼンチンの方から、は
い、そうすごい何時間もですよね。
そうで着きました、
うんうん、
でシエテのバスターミナルから、
はい、
あのメトロ乗って、もうサンパウロ本当にもう1000万人都市ですからね、
大きい、びっくりしました。
すごい都市です
よね、もう栄えてるし、なんかファッションもすごいし、
そうそう、都市圏人口なんかもう2000万人に達するかぐらいのビルが林立する街で、
うんうん、
でもうメトロもね広範囲走ってるんですよ、
はい、
で乗って行ったんですよ、宿があるとこ駅に、で、まあ駅を降りて上に上がったんですよね、
はい、
まあ、そしたらもう南米っぽい雰囲気を想像するじゃないですか、
はい、
で出た瞬間にあれここブラジルって思ったんですよ。
なんかアメリカとかヨーロッパの大都市みたいな感じですよね、いろんな人種の人がいるし、
そう有益が多いんですけど、僕が行ったところはなぜか今川焼きとか売ってたんです。
え、あー日本人街ですか。
そうなんですよ、見たら、
はい、
なんか日本のお祭り会場だったんですね、出た瞬間。
そんなことあります、ブラジルまで行って、まあ、
急にブラジルについてこのサンパウロで降りた瞬間に、はい、今川焼き、たこ焼き、焼きそばとか
ちょっとホッとしますね、地球の裏側で、
はい、でびっくりして、でも浴衣とかも売ってるし、
すごいですよね、何でも手に入る。
でもう街中なんか見るとなんか提灯のなんか街灯があったり、うん、寿司屋があったり、
はい、
着物屋さんとか、なんか新聞社とかまであるんですよ、しかも日本語で、でマクドナルドの表記も日本語で書かれてるし、
あ親切ですね、すごい。
見ませんでしょさきちゃん。
いや私それ見なかったですけど、なんかブラジルで日本が恋しくなったらそこに行くべきですね。
はい、それでね、まあ、駅見たら、
うんうん、
リベルダーデっ
ていう、
まあ、さきちゃんもさっき今言ってましたけど、
はい、
まあ、日本人街だったわけですよ、
うんうん、
でもうあの三浦知良さん、あのサッカーの知さんも15歳ぐらいの時に無謀な挑戦とか言われながら、
あ行きましたね、
何も分からずそこの駅に降りてるんですよ、はい、で伝説の宿があって、まあ、僕もちょっとそこに行ってたんですよ、
はい、
でもう日本人街だからちょっと沈没するような生活にはなってしまったんですけど、
どれぐらいいたんですか。
でも1ヶ月ぐらい、
あすごい、
滞在してまして、やっぱり嬉しいですよね、そのブラジルの中に日本人、
そうですね、なんか街中歩いててもブラジルの人ってすごく日本人に対してフレンドリーで、
はいはいはいはい、
実はおばあちゃんが日本人なんだとか、なんか僕の奥さんが日本人なんだって言って話しかけられてすごいよくしてくれた方がいっぱいいて、もう大好きな国の一つになりました。
あもう日系人がすごいもう昔から功績残してるから、
ね、
すごいブラジルでは日本人の立場すごい高いんですよね。
ね、そうですね。
それが嬉しくて、なかなか南米、他の南米だったら結構ちょっと石投げられる国とかもあったりするんですよ。
そうですね。
ブラジルに入った瞬間、しかもいきなり日本人なんですからね。
そうですね。
駅降りた瞬間に日本の祭りでも歓迎されるわ、
はい、
もう親切にされるわ。
もう
すごい良かったっていう経験なんですけどね。はい。まあそんな感じで、まあブラジルに。まあ、僕も滞在しながら感じたのは、まあ割とやっぱチャンスがあるってことですよね。
そうですね。
仕事、まあさきちゃんはまあ旅しながらやってましたけど、日系人街だから、
はい、
いろんなビジネスチャンスまだ、
確かにそうですね、日本語でもいけるだろうし、
そうそうそうそう、
うんうん、
でそれでまだ古いものしか入ってきてなかったりするんですよね。音楽一つでもなんか結構年配の方が多いからか知らないですけど、割とまあ演歌とかも多いし、カセットとか未だに売ってる感じなんですよ。
あ、そっか、そうですよね。
本とかも売ってるけど、なんか割と古いものがずっと残ってたりするんで、新しい日本の便利なものを持ち込んだらすごい可能性あるなとか、ちょっと
ありそうですね。日本食とかも人気でしょうし、
そうそう、あのすき家が入ったり最近はね、割と有名で旅行者の人たちみんな喜んでますけどね、日本食が食べれるって
嬉しいですね。
ラーメン屋とかもね、
はい、
あったり、まあ、ちょっとリスナーの方なかなかこの地球の反対側のブラジルに日本人、日本そのものがあるってイメージつかないと思うんですよね。
そうですよね、行ってびっくりしますよね。結構
アメリカにもリトル東京っていう、もう日本の東京のアメリカバージョンみたいなのもあるし、日本人が行ったことないですか、さきちゃん。
あ、行ったことあります。
お、国は、
日本人が結構いくつかいろんなところにあって、パラグアイとかにもありましたし、ありますよね。
アセンシオン、
あ、そうです、そうです、行きました。
ちょっとマニアックだと思いますけど、ブラジルの西にある国なんですけどね。
生姜焼きとか食べました。 あと豆腐とか納豆とかも売られていて、 あとびっくりしたのがイースター島のスーパーマーケットに日本の醤油が売ってて、ここでも日本の醤油が活躍してるのかとちょっと嬉しい気持ちになりました。
金額は高いんじゃないですか、さすがに。
でもそんなに驚くほど高くなくて、びっくりしました。
それは意外ですね。イースター島はさすがにびっくりですね。はい、なかなかちょっと興味深い話、まだまだちょっとね、さきちゃんにお聞きしたいところなんですけど、最後、質問させていただきますね。まあ、リスナーの方、なかなかね、こうさきちゃんみたいにもう何もないところからもう自分でスポンサー探してこうライターになったりできない人が多いんですよね。まあ、そんなリスナーの方に向けて、今もう旅しながら、もういきなり旅をして稼ぎながら、世界を回るっていうのを普及しようと思ってるんですよ。
はい、
さきちゃんとしてはこう行動できないリスナーの方に向けて、何か一緒に、僕と一緒にできることありませんか。これも最後にお聞きしましょう。
一緒にできることですか。
はい、ほとんどの方がもうさきちゃんみたいに実行できないんですよ。世界の楽しいことは分かってるけど、ね、うん、なかなかお金とかもう仕事があるとかの理由でいけない、そういったリスナーの方にこうなんか勇気を与える。
私も最初すごい怖くって、会社辞めるってこともまずいろんな人に反対されて、もう1年間とか世界一周して戻ってきたら本当にどうするのみたいなことを散々言われに言われ、でも帰ってきてこういうふうにこうやってラジオに出させていただいたり、自分の本を出せたり、いいことだらけなので、一個行動してみて、あの時良かったなって今でも思います。
じゃあやっぱ秘訣としてはもう行動力と、
もう思い立ったら、やりたいと思ったらやった方がいいと思います、ちょっとでも。
すごい、なかなかね、本当にほとんどの方がやっぱりそれね、言ってもなかなかできないっていうことが多いんですよね。
言っちゃえばなんとかなりますよね、意外と。
まあ割とそういう実行できる人は割とこの番組に呼んでもらってね、最近リスナーの方からも本当に勇気をもらって、はい、本当に旅ブームを起こしてっていうので、
いや、こんな普通な私ができるので、多分誰でもできます。
い
や
い
や、
すごい行動力ですよ。でもなんかさきちゃんにこう言ってもらうと、本当になんかできそうだなって思えるんですよね。
本当ですか。
はい、割とねテレビとかでもいろいろ活躍されてますけど、もういろんな声聞いてますよ。
ありがとうございます。
はい、行動はあるのみと、リスナーの方はまあ世界の面白いところ見たいのであれば、まず一歩を踏み出せと。
そうですね、
はい、
一回行ってみたら多分自信がつきますよね、自分にもできるんだって。まず近場からでも、
まずは一個言ってみると。
はい、
はい、もうさきちゃんから力強い言葉いただきました。今日の放送はここまでです。本日のまさき世界一周の旅ラジオいかがだったでしょうか。この後はオーエドワイドスーパーイブニングです。お楽しみに。まさき世界一周の旅ラジオ、この番組は世界のなんでやねん、ゆう川崎の提供、旅する雑貨やコパカバーナ、世界料理レトルト販売、世界のごちそう博物館の協力でお送りしました。番組はポッドキャスター YouTube でも再放送をしております。この番組では一緒に旅ブームを起こしたいという旅イベンター、テレビラジオディレクター、プロデューサー、スポンサー、そして旅ブームを起こしたい書籍編集者を大募集しております。かつてのヒッチハイクブームを超えるような新たな旅ブームを一緒に作っていきませんか。僕まさき世界一周が世界で受けた現地の人の親切に恩返しをする複合施設を全大陸に作る資本が集まるまで、旅しながら稼ぐと旅が仕事になる、これを発信し続けます。一緒に旅ブームを盛り上げたいという方はぜひ番組までご連絡ください。そして旅をしながら稼いで世界200カ国以上を回ってきた僕のノウハウがついに本になりました。 旅が仕事、月3万円稼ぎながら旅するノウハウは2月上旬発売です。1月28日に新宿ネイキッドロフト、1月29日に中野のルートで旅イベントをします。予約受付中ですので、どうぞよろしくお願いします。お相手はまさき世界一周と、
はい、久保崎子でした。
旅とは、
はい、旅とは永遠に
続く、
はい、
何でしょう、
続く筋書きのないドラマである。すいません。